ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbang wa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eve san ga 1 jikan no nihongo housou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.poinews.id kara Voice of Indonesia no housou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。政府は中国から2回目の数百人のインドネシア国民を本国に送還することについてお伝えします。インドネシア政府は7月14日火曜日に、上海から270人のインドネシア国民を本国に送還しました。これは中国からの送還の2回目です。独立したインドネシア国民の本国送還は、在北京のインドネシア大使館、上海のインドネシア総領事館、在広州のインドネシア総領事館、およびガルダインドネシア空港会社によって実現されました。インドネシアに帰国した270人のインドネシア国民は、96人の学生、144人のインドネシア移民労働者及び30人のその他のインドネシア国民で構成されています。これは水曜日にアンタラ通信社に対し、上海のインドネシア総領事館デニー・ウェイ・クルニアワン氏が語ったものです。総領事館は上海市外務省公安局地元の移民局などの地元の関係者と連携しており、ガルーダの特別便は2020年2月5日に閉鎖されて以来、中国本土の投資からインドネシアへの定期的な直行便がなかったために実施したと説明しました。第三国でのトランジット便は乗客にとって時間と追加費用がかかる検疫義務の対象となるためまだ不可能です。それでは次のニュースです。ネタニヤフに対する国民の信頼は劇的に低下したことについてお伝えします。ベンジャミン・ネタニヤフ首相のコロナウイルスの大流行への対応能力に対する国民の信頼は劇的に低下しています。イスラエル民主主義研究所のガッターマン正論と政策研究センターが実施した調査では、ネタニヤフ首相とユリ・エドルステイン保健大臣への国民の信頼は劇的に低下しました。調査結果によると、29.5% はパンデミックへの投資対策でネタニヤフ首相を信頼していると述べていました。その数は先月の調査と比較して減少しており、信頼水準は 47% でと、4月には 55% でした。回答者の 27% はエデルスタイン大臣がコロナウイルスの引き起こすパンデミックに対応できると信じています。 7月15日水曜日にイスラエルのタイムズ神が報告したように、全体の 75% の国民が政府によるコロナウイルスの対応について否定的なコメントをしています。危機中の政府の対応に対する気持ちを表す6つの単語を選択するよう求められたとき、45% ががっかり、22.5% が怒り、7% が孤立と感じました。それでは次のニュースです。ニュージーランドは COVID-19 の再流行に備えるべきについてお伝えします。ニュージーランドのジャシンダ・アーダン首相は、彼の国は COVID-19 の再流行に備える必要があると述べました。なぜなら、パンデミックが世界的に広がり続けているからです。アーダン首相は、現在の COVID-19 の流行がニュージーランド国外で爆発したことを明らかにしました。以前、ウイルスとの戦いのモデルであった国は、現在さらなる流行に直面しているはずです。アーダン首相は、コミュニティの感染が見つかった場合、無論のこと、政府はこの根絶戦略を中止しないと述べました。アーダン首相は7月15日水曜日にメディアに対し、ニュージーランドは確かに新しい症例が発生した時にウイルスと戦うための新しい枠組みをリリースしたと語りました。ニュージーランドは COVID-19 の感染拡大を抑えることに成功した国の一つです。この国は最初は急減した曲線をなんとか作りました。現在、この国では22人が死亡した1547人のコロナ症例があります。それでは次のニュースです。ハマスはイスラエルがアルアクソを攻撃すれば大戦争を誘発することについてお伝えします。ハマスはエルサレムのイスラム教徒と1948年の占領地域の住民にアルアクソモスクを守るよう呼びかけました。イスラム組織はまたアルアクソモスクへのいかなる攻撃も戦争を誘発するであると警告しました。ハマスは4月15日水曜日にアルツから引用したように声明で、現在の状況が永遠に続くわけではないことを強調しました。なぜなら敵がアラクソへの攻撃のためにお金を払うからです。ハマスはイスラエルの抑圧的措置はエルサレムでのパレスチナ人の抗議の波に耐えることができないだろうと語りました。彼らはパレスチナ人の抗議がイスラエルの占領計画を妨害することができると信じています。さらにハマスはまたエルサレムとパレスチナの人々と1948年の占領地域の人々に強い立場を示し、アルアクソモスクを守るよう呼びかけました。彼らにとってこれは占領計画の実施を妨げることになるでしょう。それでは最後のニュースです。東京はコロナウイルス感染拡大警報最高レベルに引き上げたことについてお伝えします。東京都は コロナウイルス感染拡大に対する警告をレベル4に上げることを検討しています。それは日本の首都で最高記録に達する COVID-19 症例の急増に対応するためです。COVID-19 の流行の第2波が東京から広がっていることを懸念して、地方自治体と野党議員は中央政府に国内観光を促進することを目的とした大規模なキャンペーンを中止するように求めました。しかし、西村康稔経済大臣は水曜日に政府は買い物や食品購入の割引などのオファーを含む GoTo 旅行支援キャンペーンと呼ばれる活動を継続すると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアの防衛装備品の増加についてお伝えします。インドネシアは中央の雰囲気と特に南シナ海で暑くなる地域の状況の中で重要な兵器システムの能力を改善し続けています。国防省はインドネシア国軍の必須の保管物として外国及び国内製品の武器の購入を引き続き奨励しています。ビンダト社、ディルガンタラインドネシア社、パル社などの戦略的産業はインドネシア独自の防衛装備品を作り、外国製品からの依存を減らすための革新を引き続き奨励しています。特に世界的な景気後退の状況では、合理的かつ効率的な資金の使用はインドネシアにとって非常に有用です。7月7日火曜日の国家宮殿での限定会議でジョコ・ルル大統領は国防大臣であるプラボス・ビアント大臣に国内企業から防衛装備品を購入するよう求めました。これは COVID-19 コロナウイルスのパンデミックの最中に国内経済を刺激するためのものです。さらに国防省の予算支出は107億9000万ルピアです。大統領によると、インドネシアから装備品を購入することが、インドネシア経済に大きな利益をもたらすということです。一方、プラボー・スビアント大臣は、国家戦略産業がインドネシア国軍の防衛装備のニーズを満たすよう奨励すると強調しました。ビンダトが製造したマウン戦術車両を指揮用する際に、プラボー・スビアント大臣は国防省が国内の防衛装備品生産を増やす取り組みや研究開発プログラムを支援することを強調しました。だがって、後で全ての国内生産が完全に独立できるようになります。防衛機器業界での独立は主なものですが、有害ではなく相乗協力が必要です。大学との協力のような技術移転のための外部との協力は引き続き行われており、国家戦略産業の必要条件となっています。すべての防衛装備の独立を実現し、インドネシアの領土の主権を維持することです。そのため、製造元による輸出禁止措置にさられた場合は、特に海外からの防衛装備品 の購入が無意味になります。製造業者からの防衛装備品の購入計画では、常に運用目的で購入者を限定する生産国の条件を吟味します。したがって、防衛省のためにピンダト社によって作られたほぼ500の戦術車両の購入は、経済危機の中でのイノベーションの利用と国の子どもたちの創造における国家の独立の出発点と言われています。しかし、国産にはできない防衛装備もある場合、インドネシアは提供されたニーズと予算に応じてそれを持つ必要があります。例えば、ロシア製のスーホイ戦闘中隊と米国製のエンフィ22、オスプレイブロックシーのティルトローター航空機の購入計画です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないように、スタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して エルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64定飯事件についてです。64定飯門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンブアで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
話しておきたいんだ、きっとこれが最後さ。すべて手放してしまおう、それが今だと思うんだ。君は変わってしまったんだろう、愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで、昨日までここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。心が沈んで、君が夢から覚めたら、思い出してほしいんだ。君と僕の物語を、君は変わってしまったんだろう、愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで、ここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。 来たからもう何も聞かないで胸にしまい込んで全ての後悔と君がくれたこの
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は生態系の回復を支援するためにデイタン修復町は520号のデイタンケア村を所有していることについてお伝えします。デイタン修復町の教育、社会科、参加、パートナーシップ分野の第3副会長であるミルナ・サフィトリ氏は2020年6月の時点で期間は520号のデイタンケア村を所有し、メイ州のデイタン生態系の回復を支援しています。ミルナ副会長は月曜日にジャカルタで開催されたデイタン生態系のソヌラク統合に関するバーチャル討議中に、デイタンケア村プログラムは2017年にパプア州の12村を支援していると述べました。ミルナ副会長は特にパプアでは村を経験にあるカリキ村は2017年からパプアのデイタンケア村の先駆者であり、翌年にはパートナーシップが続いたと述べました。ミルナ副会長はデイタンケア村が他の州でも存在していることを明らかにしました。例えばリアウの123村、ジャンビの44村、南スマトラの73村、西カリマンタンの90村、中央カリマンタンの147村、南カリマンタンの37村です。ミルナ副会長は、デイタンケア村プログラムでは、デイタン水分学と呼ばれる生態系、景観の中に村を配置すると語りました。それは、農村社会経済を構築するための能力を含み、環境を保護するための取り組みにおいても協力が必要です。その協力は農村地域の中に組み込まれています。ミルナ副会長は、一般にデイタンケア村の目的は、村の開発の指標を通じて、集落、地域開発、移住者によって測定される現状を改善するために村を支援するおよび促進することだと説明しました。したがって、デイタン支援村プログラムで共同で実施された介入は開発中の村の指標の向上をもたらすものです。デイタンケア村プログラムで行われたことの一つは、環境と経済の発展を維持するための努力において、地元の地位と知識を重要な資本として位置づけることです。さらに村人たちはデイタン火災の災害に直面する準備ができるように訓練されました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Gadis idamanku
Hanya engkau yang satu, hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Oh, Rosanna, gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna. Kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, oh Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Rosanna, kau gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今日は、西スマトラ州のガンドリアビーチをご紹介します。WC として知られているバリアマンは西スマトラの西海岸に位置し、自然、歴史、宗教、名物料理などを楽しめる様々な観光地があります。ビーチなどの自然の観光が好きな人のために、バリアマンにはギャンドリアビーチという美しいビーチの観光地があります。このビーチは市内中心部に近い場所にあり、公共交通機関の 使用して簡単にアクセスできるため、バリアマンの人々の観光地として魅力的です。実際このビーチにはバリアマンとパダンシーを結ぶ鉄道駅もあります。ガンドリアビーチに入るには外国人観光客は2万500ルピア、地元の観光客は5000ルピアの入場券を支払う必要があります。このビーチに入ると自然の景色に驚くことでしょう。白い砂浜と小さな島々があります。沖合にはとても美しい6つの小さな島々を見ることができ、それぞれのビーチは独自性を持っています。6つの島はガシアク島、アンソ島、タガ島、ウジュン島、ゴソン島とバンド島です。とても美しい海の景色に加えて、島のほとんどは約20分ほどの移動で観光客も訪れることができます。ガンドリアビーチでは休暇中に様々な海洋アクティビティを楽しめます。その中でも水泳、サーフィンおよび他の様々な種類のビーチスポットです。このビーチには遊ぶ場所やステージがあります。場合によってライブ音楽など様々な音楽サービスを楽しむことができます。エンターテインメントステージだけでなく、ガンドリアビーチには様々な種類の本を紹介する図書館もあります。読書をするのに興味深い本ならば、文学作品でも科学作品でも構いません。このビーチには西スマトラからの様々な料理を提供するレストランも並んでいます。皆さん、これでファソネのネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Selamat
selalu tersenyum di hari-hariku, di setiap hembus nafasku. Tapi kau tinggalkan aku, kau pergi dariku tanpa alasan yang jelas. Sekarang kau telah bersamanya, kau hianatiku, sungguh ku terluka.
イノネーシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
リスナーの皆さん、ワッナワッニです。今日は自転車シェーリングサービスについてお伝えします。COVID-19 のパンデミックの中でサイクリングに対する人々の熱意が高まっています。この状況を見てジャカルタ特別州の交通局は交通開発政策研究所と5月自転車シェーリングとともに自転車レンタルまたは自転車シェーリングサービスを提供しました。7月3日、自転車シェーリングサービスはテストを行い、人々が利用できるようになりました。現在自転車シェーリングサービスでは300台の自転車を利用できます。自転車シェーリングサービスまたはゴエス自転車レンタルを利用するにはユーザーは最初に Android または iOS で GOES アプリケーションをダウンロードする必要があります。 GOES アプリケーションを正常にログインした後、ユーザーは自転車に乗って支払いを行うように最初にチャージする必要があります。新しいアプリでチャージし、残高を確認後、自転車シェアリングサービスまたはゴエス自転車レンタルを利用することができます。ゴエスアプリには運転を開始するためにゴエスユニットの QR コードをスキャンして自転車のロックを解除する機能があります。自転車が終わったら自転車を利用可能な 5へ駐車場に駐車してから南京錠を手動でロックします。最後に 5S 駐車場で QR コードをスキャンすることを忘れないでください。アプリの利用料金は15分あたり3000ルピアです。当面はインドネシアホテルロータリーの MRT 駅、インドネシアホテルロータリー東側のペリカンクロッシングバス停、インドネシアホテルロータリー西側のペリカンクロッシングバス停、シナルバスビル前の視聴者のバス停南側、タナーバン駅、中央ジャカルタの視聴者または気分博物館、アブドゥルムイス技術事務所、ジャティバル技術事務所など 5S の9つの駐車場ポイントがあります。一方、自転車シェアリングサービスまたは自転車レンタルを使用するための営業時間は午前6時から午後6時までです。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
love, so in love, I'm so in love with you.
보이스 오브 인도네시아.
리스너 皆さん、音楽の広場です。今日はポップの歌をお送りします。まず、こう tercipta untuk を聞いてみましょう。ベタリアソナタが歌います。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてキャリアを開始しました。彼女のファーストアルバム「こう tercipta untuk」「あなたは私のために作れた」は1981年にリリースされ、同じタイトルの主力曲があります。この曲はインドネシアのポップミュージックの世界で彼女の名前を押し上げたものでした。こう tercipta untuk は、彼と愛する人が神によって一緒に作られた二人であると感じる誰かの物語を語ります。それでは皆さん、ベタリアソナタによるこう tercipta untuk です。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、音楽の広場を終わります。
pikir hampir jadi. Masih salah langkahku, meski impianku hancur di depan mata.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。